今週も喫茶店どうしやのオーナー福田龍馬さんにご来店いただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
乾杯。
先週もあっという間に時間が過ぎましたね。
本当っすね。
だってどんどん引き出しがあるんですもん、龍馬さん。
いや、知らなかったことが結構あったんでびっくりしました。
しかも、この番組すごい聞いてくださってるって。
そうなんですよ、
ね、初回から
嬉しい。
恥ずかしい。
ヘビリスナーです。
ありがとうございます。
その割にあんたリクエスト送ってこないね。
リクエストしたことなかったです。
いや送ってきてよ。はい、ね、呼んでくれるし、
そうですよね、うん、
でもそれは何、やっぱりこう先輩やから聞いてんの、それか。
いや、まあ、ちょっともちろんそれもあるんですけど、
ちょっと面白いことある。
いや、もう毎回楽しみに月曜日は。はい、月曜日に聞いてます。
ちゃんと月曜日にリアルタイムに、
はい、リアルタイムではない、
まあ、まあ、更新されたらすぐに聞くみたいな ね、
はい、すごい嬉しい。
僕が毎回ね、番組の内容についてちゃんと質問するんで、答えられなかったら怒るから。
あ、そういうのがあるのか。それでか。
そうそう、ずっと聞いてくれてて、
本当に。それは何でしょう、もうリスナー代表として伺います。
はい、
こうお便りとか書きづらい雰囲気ですか。
いやいや、
リクエストとか
お便りも、はい、僕も書きたいなと思いますけど、
先輩に睨まれるとそうしか言えないですよね。すいませんね、うん、難しい質問。
お便り欲しいね。
ね、
欲しいね、欲しいね。
欲しいです。私たちずっと待ってるんで。
いや、でもなんかお便りくれる、うん、あの常連さんとか、
はい、はいはいはい、
あれもね、聞いててなんかすごい楽しそうだなって思います。
あ、そうなんですね、うん、はい、リスナーさんの反応も。
ラジオネーム決めよう。
あ、そうしよう。皆さんに分かるように。
何がいい、ラジオネーム
何しましょうね。
どうしや、じゃあまんまかな。
あの、ね、なんて言ったのやったっけ、あのクリスチャン
役名
何やったっけ。
パトリック・ベートマン。
長いな。
パトリック・ベートマン。
ベートマン、
はい、
ベートマン、
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 ベートマン、ラジオネームベートマン。
じゃあベートマンで質問しますね。
はい、もうじゃあ来週からもメールがどんどん来るわけですね。
あのリクエスト
怖い怖い怖いよ先
輩。頼むよ。
ね、まあ、リアルタイムにね、ご紹介できなかったりするっていうもどかしさはあるんですけども、
う
ん、
ね、
いつでもお待ちしてますので、うん、ね、皆様、はい、
はい、
いや、でもゲストで呼んでいただいたのもすごい光栄なんですけど、うんうん、お三人さんのなんかお話がいつも楽しみで、う
んうん、そんな大した、
ね、
大したこと話してないけどね。
話してないわ。
本当にニヤニヤしながら聞いてます。
ニヤニヤしながら聞いて
ます。何しながらですか。お酒を飲みながらとか、なんかこう仕事しながらとか。
あ、僕も運転中は。
あ、運転中ね、そう、移動中に、ね、はい、
ちょっと答えづらいかも分かんないですけど、どういうところがおもろいですか。
聞きたい聞きたい、
ね、自分なのか分かんない。
確かに、
うん、楽しくは話してますけどね、うん
うんうん、プライベートも知ってるので、ね、松本さん、
松本さんは、
うんうん、なんかあのこういうお答え方されるんだみたいな。
あ、違った一面とか。
あ、そうですね、
今ちょっと猫かぶってるかなとか。
いや、ほんで、あと、うん、坂田さんのなんか素敵なお声、
う
ん、
あ、お声ね、本当に。そうそうそう、
いやいやいや、
渋いですよね。
そんな お声でなんか聞きたいなって感じでしょ。
でも人柄出ますよね。
出ます出ます、はい、
実際会ってどうでした。
いや、もうあの聞いてる通りの方でした。
はぁ。まあ、ここではね、悪いこと言いにくいと思いますけど。そうなんですね、なんか照れますね。
いえいえ、いつも楽しみに、はい、聞かせてもらってます。
嬉しい。なかなかこんな生の声を聞けることないので。
確かに確かに、
そうです、
うん、確かに、
ね、ねえ、いつかリアルスナックしようなんて言ってますけど ね、 うん、
ね、ぜひやってもらってる。
うん、ぜひ
どうして
だよ、
どうしてどうしやで、
ね、はい、一日店長やらせてもらって。
お願いします。
大丈夫、
店長。
料理も僕がするけど大丈夫。
いや、それはダメですよ。
そうか、ゲストの方とかどうですか。あの、結構和歌山にゆかりのある方を、まあ、基本的にお呼びしたりしてるんですけど、今までは、
はいはい、
なんかあの神戸の出身の方から聞いてて、和歌山の印象イメージとか、うん、
和歌山はもうあの松本さんにいつもなんか美味しいお店に連れて行ってもらうんで、
うんうんうん、
でもう美味しいイメージがすごいあります。
あ、うんうん、
何が美味しかったですか。
魚介は最高ですし、うん、であともう 人柄もなんかお店の人とかいいですよね。
なるほど。
ラーメンも美味しい
し、ね、
ラーメンもね、
うん、
今まで、はい、あの記憶に残る回、
はい、記憶に残る回、うん、はい、それあの坂田さんがあのヤンギで攻められた
ヤンギ、ね、
意外とそれ
そうか、
ヤンギ行かれたことあるんですか。
僕はあのお邪魔しました。
あ、すごい、
え、食べました。
カレーいただきました。
あ、ほらほら、ちゃんと玄関から上がってる。
いやでも
ロシア漬けは、
ロシア漬けもいただきました。
スープは、
卵スープ
ついてましたっけ。
あ、まあ、セットだったらついてます。
じゃあ多分いただいたと思います。
それ記憶ないの。
え、一緒に行ったんじゃないんですか。
いや僕は一緒に
行ってない。あ、一緒に、
いや連れて行っただけ。
ほら何も忘れてるの。
一緒に行った。
そうですよね、お父さんに
連れて行ってもらったと思います。
そうですよね、
勝手に行ったの
か。じゃあ絶対それ
セットついてるわ、
うん、ついてるついてる。
あ、そう、
あ、あれ面白かったです。
面白かった
ですか。なるほど、お店でなんか知ってるだけに余計ね。
そうですね、
そりゃそうだろうと思いました。
いや僕もだから和歌山の、あの人間じゃなかったので、あんまり分かってなかったんですけど、うんうんうん、そこまで言われるんだ
すいませんでした坂田さん。いやいやいや、失礼いたしました。
そうなんや、うん、意外なところで来た ね、
うん、私の友達も言ってましたね、うん、あれ面白かったってめっちゃ怒られてるってヤンギ愛がすごい。
あれやね、やっぱり人気店というか有名店なんやね、
う
ん、
そうですね、だからこそ、うん、ね、うん、そういう話になるわけです
よ。ヤンギのマスターにももしかしたらゲスト問いかけてみようか。
いや、緊張
無口やから、あると無口やからね。
そう、いいんです。
そうやね、
そう、
無口やからね。
私生活とか知らない方がいい感じ。
そうね、
いいですいいです、うん、
なるほど。
そう、緊張するわ、うんうん、どうしてフォークなんですか。
それは聞きたいな、
聞きたいな、
ね、カレーフォーク、うん、
もうぜひドヤ飯で、
ドヤ飯でね、
取材してください。
うん、ドヤ飯機構を復活させて今年は、はい、
うん、
いいかも、
ね、ドヤ飯機構もご覧になったことあるんですか。
はい、もうあの全部、
あ、もうさすが、
あのなんていうの、撮影も、ね、来てくれて、よくしてて、
そうなんですね、
ね、
はい、
横で見ててくれたりしたから、ちょくちょくあるし、
はい、
あ、そう、
めちゃいい後輩やん、
ね、
めちゃいい後輩。
え、わざわざ和歌山や大阪まで、
そうですね、
出向かれて、今日もですもんね。
そうですよ、
2週連続和歌山に。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、
だから遠いようですごい近くて、
うん、
はい、で美味しいものもいただけるし、
そうですね、はい、そうね、うん、なるほど、まあ、神戸も美味しいやんだけど、
美味しい、何でもある。
龍馬もね、美味しい店を知ってて、
うん、
でもね、なかなか教えてくれなくて、美味しい店。
そんなことないですよ
そこには連れて行かないでいいですか。
ほんでなんかこんな美味しい店聞いたけど知ってるって、あ、知ってますよみたいな、なんで連れてくれなかったみたいな。
いや、お伝えしてるけど忘れられてるんじゃないですか。
なかなかいいの教えてくれなくて、
出し惜しみ、
出し惜しみ。
え、それ何ですか、北ナシュランみたいなお店、それともハイソのお店。
あ、そうですね、松本さんをあんまりご紹介していいのかなってはばかられるようなお店。
馴染みのあるお店とか。
いやいや、
ね、ね、中華料理とかもたくさんありますよね、美味しいところね。
僕らに教えてくれる店って言ったらもうチェーン店みたいなとこばっかり
じゃ
ない
ですか。嘘じゃないですか。
松本さん好きやって知ってますか。
それは嘘でしょ。
そうです、
それは嘘でしょ、もう後輩いじりが。
そう、でも美味しいお店よく知ってるんだ
よ、うん、神戸たくさんありそう。洋菓子とかもね、
そう、お菓子もね、なんかすごい美味しいのを彼は時々差し入れしてくれたり
も
してて、
うん、でもね、前回そういただいた、うん、あのコーヒーの味のクッキーめちゃくちゃ美味しかった。
あ、よかったです、う
ん、あれはどちらのでしたっけ。
マモンエフィーユさんっていう焼き菓子屋さん、
神戸の、
ね、もともと京都でやってらっしゃったのかもしれないですね。
すごいよ。
それも予約しないと買えないみたいな。
そんなことないと思いますけど、うん、本当はプレーン味をあの渡したかったんですが、うん、コーヒー味しかなかった
ので、コーヒーのサブレって珍しいですよね。
でもすごい美味しかったです、
は
い、
大人なサブレ、う
ん、はい、う
ん、そんな僕にもくれたっけ。
あ、渡しましたよ。
はい、じゃあなんか今週も素敵な曲はい、聞かせてください、リュウマさんから。
この番組でもよくあの話題になってるシティポップを最新の US ビートで、最近の若者がサンプリングしながら、それも歌詞そのまんまとか、そういう感じのサンプリングの仕方で、
日本の曲をです、
アメリカの、
アメリカの方が
日本の曲を、
はい、
で、カイコさんっていう人が大貫妙子さんの曲をサンプリングしてる曲で、ベーシックっていう曲です。
聞きたい。
面白い。
へえ、面白い。これが今若者、アメリカの若者の間で人気流行ってるんですか。
そうですかね、まあ、なんかそういう風潮があるみたいで、で日本のシティポップを、あのビートメーカーとかラッパーが、取り入れてサンプリングして
る。それってすごいことよね。
そうですね、世界中でそういう風になってるん
だ
ね。
だから僕らの時って、まあ、レアグループみたいな曲をサンプリングしたりとか、でその後ジャズをみんなね、こぞってサンプリングしたりとか、
90年代初めとか ね、
そんな感じやったけど、その多分同じような文脈というか、自分らの普段聴いてるのと違うなんていうのカルチャーの、ね、シティポップっていうその日本の音楽を聴いて新鮮な驚きがあって、でそれで自分たちそれに影響された曲作るみたいなのが結構ね、世界中でやと思う。なんかそういう動きがあって、なんか日本人としてはちょっと嬉しい。
嬉しい。
なんかね、だからそのシティポップ自身もね、何度も何度も言うけれど、そのナイトテンポさんですっけ、が提唱というか ね、体系化しはって、で結構世界的な大きな、まあ多分ムーブメントというか、
ブームになってるんですね。
音楽の一つの潮流になってるのかなと思って
ね。日本語の歌詞とあの英語のラップはリンクしてるんですかね。
結構ニュアンス的には多分同じような歌詞で、ラップされてて、でそれも分かるんかなって思うんですけど、でも多分その
ちゃんと理解されて、
ちゃんと理解されて、
へえ、面白いんですよね。
ちゃんと理解してないと思う。多分タイトルで多分テレフォンナンバーだったら、じゃあテレフォンの曲にしようかなぐらいの感じだと僕は思うな。なんとなく、
そうですね、夏の曲だったらサマーなんちゃらみたいな
感じだと思うけど、まあ、いずれにしてもそういうね、そういう
人とかは
クリエイティブな話やと思う。
そういうお遊びが今流行ってるんですね。
でもやっぱその音楽とかでもね、僕らもシティポップいいなと思うけど、70年代終わりとか80年代とかの曲じゃないですか、でファッションとかもやっぱり90年代初めだから、それはそれでなんかね、その嬉しい部分もあるけど、今の日本がちょっと元気ない部分もあるからさ。
いや本当そうや
と思う。そう、
現代
ちょっとね、あの世界マーケットで 見た時、
そうですね、
やっぱ K-POP がね、アジアだったらすごい、すごい馬力あるし、
エンターテインメントは ね、
ね、だからね、そういう意味で言うとね、まあ当時のなんか日本もやっぱ勢いあったんやなと思うのと、
ね、前も言ってたけどさ、その、なんていう、予算が違う、
まあね、
やっぱりその一曲にかける熱量というかな、まあ、もちろんね、ミュージシャンは同じような純粋な気持ちやってるのかも分からんけど、そのレコーディングしてミックスしてトラックダウンしてっていう、そのね、そこにかけるそのクオリティの追求みたいなのは、多分
一つ一つの、ね、
80年代90年代の方が圧倒的にやっぱりレベルは高かったような気がするし、
再現できないかもしれないですね。
なんかね、あと楽曲そのもののアレンジとか、曲作りそのものもなんかやっぱり違うよね。なんかすごいなんか、アイディアとして面白いことがあったとしても、それをこう完成させていく、突き詰めていくなんか作業がだいぶ簡略化してしまってるような気がするね、今はね。
そうね、確かに、まあいろんなもんに同じこと言えるのかな、音楽だけじゃなくてね。
そうか、
やっぱりなんていうの、経済の裏打ちがあって初めてできることだと思うから、やっぱ日本がちょっと、ね、経済的にもやっぱりちょっと元気ないのがそういうところにも影響あるんじゃないのかなと僕は思ってるけれど、
でもまあ昔 のそういう文化が、シティポップっていう曲とかが、海外のアーティストさんにサンプリングされてっていうので、新しいこう楽曲とかに、
まあね、もちろんね、
そこまでの、
でも過去遺産やんそれって言ってしまえば、
なるほど、
ね、今のリアルタイムの日本のミュージシャンが世界で受け入れられてすごい席巻してるっていうんではないやん、
ないよね、
だからそれは寂しいと思う、
だから多分あのね、やられてる喫茶店っていうか、そういうマーケットもなんか近いもん感じてて、純喫茶って世界で見た時にあんなんないじゃない、
ただそうなんですか、
純喫茶があんな感じの内装が別にニューヨークにも、
なんかパブにありますよね、ああいうちょっとクラシカルな
イギリスっぽい喫茶店みたいなのあります
ね、イギリスっぽい感じ、
でもちょっとまた違うよね、う
ん、ちょっと ね違う。なんかイギリスの方がもっと重いかな、重厚かな、
もっとメインカルチャーな感じがする、うん、向こうはね。うん、
そうね、
結構日本独特の文化みたいな感じがあって、うん、そのクリームソーダみたいなのとか、
うん、あ、そっか、
ホットケーキもそうですよね。
そうなんですね、ケーキっていう名の日本オリジナルホットケーキは、ね、
パンケーキとかなんかそういう、
そっか、パンケーキ、そうね、
そうよね。
クリームソーダもないんですかね、海外。
まあ、ミックスジュースなんかもないやん、言ってしまえば。
そっか、
うん、ない ね
ないですね。
そうやもんね、
ジャパニーズカルチャーやもんね。面白い。
だから今のその、まあ、流行ってるカフェみたいなのが、うん、30年後かにそうなるかっていうとちょっとどうなんかな、うん、
今のカフェがね、
今のカ
フェ、うん、確かにね、まあ、
もちろんおしゃれなカフェだけど、うん、どっかちょっとなんかブルックリンというかニューヨークっぽかったりとか、
なんかいろんなエッセンスがもうすでに入ったものが、うん、そうそう、
や
っ
ぱその情報がやっぱり、
う
ん、
ね、
うん、
そうですね、古来のものではないんですね。もう
昔はね、情報が入ってくるのに時間のラグがあって、うんうんうん、で距離のラグがあって、自分らで見えないところを想像で補って、
うん、オリジナルのね、
独自の進化を遂げてたということがあったのが、うん、多分今国名に全部入ってくるから、
画像でもね、動画でも見えるから、
きっちり真似できちゃうけど、
なんなら向こうの粉を、ね、使ってそのまま再現もできるから、
なんかね、向こうのものがダイレクトに来たっていう意味で言うと嬉しいんだけど、それが独自のなんか
変な進化をね
そうそうそう、
あのナポリタンみたいにね、
そうそうそう
そう、それっぽいイタリアンっていうのがもうダイレクトに美味しいイタリアン食べてますもんね。
なんか変なその解釈されてアレンジされたものが良かったりする
わけ、うん、良かったんだ、面白かったんだ、海外の人からしても、
う
ん、いやー、もうこの情報化社会で、
そうよね、その頃の海外の音楽がそんなに、ね、全部が全部入ってきてない中で、日本人で工夫してその雰囲気を、ね、作ったのが逆に向こうからした新鮮に映るみたいな、
ちょっと違うニュアンスで解釈されてて面白いって
ような気がする。
あー、もうでもそれは止められないですもん
ね
情報は。
だからやっぱり残していくのが一番いい
ですね。そうですね、
そういうものがね、
そういうことか、じゃ素晴らしい同志社の活動、これからの展望が
、うん、
よろしくお願いします。
か残したい曲聞きますか、
うん、僕もね、じゃあね、同じ話で、
うん、
前にね、去年かな、
うん、
リクエストかけたあのハイファイセットのスカイレストラン、
うん、はいはいはい、ね、
はい、
うちのテーマの一つであるスカイレストラン、
ね、
あの曲をまたサンプリングしてるアメリカのアーティストがいて、
J. コ
ールっていう人の、ジャニュアリー28っていう、
うん、
1月28日っていう曲なんです、うん、これちょっと聞いてください、
はいはい、スカイレストラン
の、 出だしの、 スキャットのところを、
うん、
サンプリングして、これはその歌詞とかは全然ね、
うん、
日本語出てこないけれど、
うん、
まあなかなかね、
なかなかのところに行ってるよ、
ねね、
うん、こういうことが、まあ、世界では起こってて
今起こってるということ
です、ね、面白いですよね、リュウさん、
はい、スカイレストランもこの番組聞いて、うん、なんか行きたいなと思って、
うん、今どこにあるやろうね、スカイレストラン、ね、日本で
行きましょうよ、ね、神戸ありそう、
神戸あるのかな、
6校とかないから、
うん、ありそうやけどね、
ちょっと一回調べてみようかな、高いところ
高いところにありますよ、
スウェーデンにはあるんよ、
あ、そうですか、
新婚旅行で行ったんで、うん、前の奥さんとの新婚旅行で行ったんで、
う
ん、
回ってた、
行きたいな、
そう、大倉回ってない
かな、回ってないって言ったもんね、
大倉ね、
だ有楽町の交通会館は回ってるよ、
あ、じゃあ有楽町だ、
あそこね、
あそこは回ってる、
行ったことないです、あの上は、
うん、上ね、
実習館止まりですね、
行きた
いです
、回ってる、もう回ってないのかな、
どうだろうね、
止めたかな、
止めた
回してほしい、
うん、ちょっとね、調べてみるか、
あれも残すべきですよね、
そうですよね、
いや本当そうです、
そうそう、
いやもう失われてるもん多いですよ、噴水ね、最近気にな
って、
噴水、噴水も気になって、
噴水またコロナで止めてるからね、
そうそうそう、
やたらとね、
やたら
と止まってるからね、
噴水も気になってるね、
神戸とか噴水なんかありそうだけど、どう、
後編とか ありそうですからね、
ありそうですね、
でも意外とありそうやなと思って行ったら、あれなくなってるみたいな多いからね、
この辺で言ったらガーデンパークの あの水も止まってるもんね、
止まってますね、
止まってるよね、
うん、
あんなあったのにね、
ね、 そうですね。
噴水ね。
うん、いいですね、うん、この番組原点回帰。いいスパンでこうやってきますね、この。
噴水の話とね、スカイです。
あとそろそろカラオケは立って歌う方がステージ派かっていう。
そのね質問がないんで。ゆうたさんどうなんですか。カラオケはステージ派か席派。
ステージ派ですね。
ステージ派なん。
嘘。ほんま。
嘘じゃないです。僕ステージ派じゃないです。
歌ってくれへんやん誰だか。言ってもさ。
そうよ。
ね、俺と一緒にあの。あれやん、あの、はい、少年隊歌ってくれるぐらいでね、
はい、
そうなんですね、
そう振り向いてくれるからね、後ろ向いて、そうそう、
楽しそう。いいですね、神戸もスナックはもちろんあるんでしょうけど、
あ、ね、ありますよね、
行かれますか、
はい、ま
あ、神戸ってああいうさ、よく例えばそのなんていうの、スナック街みたいなのって今でもあるとこって
あります、あります、
例えばどの辺なん、
東門街っていうのがあって、
ああ、そうかそうか、あそこがそんな感じか、
はい、なるほど、周りが
スナックある、
そうです、
うん、駅でいうと
三宮
ですか、うん、
そうか、あったかな、
また行きましょう、
行こうか、
はい、
はい、神戸もあんまり しばらく行ってないわ、なんかのその夜で昼間行くことはちょこちょこあったけれど、
ねえ、車で行っちゃうとどうしてもね、夜は飲めないから、
でも泊まるしかないもんね、
泊まるしかないですね、
うん、泊まった割に神戸夜が早いから、
え、そうなんです
か、そうなんよ、
なんかそんな感じする、
ご飯食べてまあ9時過ぎぐらいから、はい、じゃあもう一軒行こうって言って、
うんうん、
でもじゃあもう一軒行こうかって言ってもどこもやってないみたいな、
まあまあね、
まあまあ島の早いね、
はい、
シーンってなってまうから、
あ、そうなんですね、
じゃあ帰るみたいな、泊まったけどなんなんこれみたいになることが、
へー、そうなんですね、はい、
またあの探しておきます
ので頼みます、
はい、
夜中までやってる、
はい、
いい感じの店、
ね、いい感じの店
どうしやは夜はやってないよね、
どうしやあの9時までや
ってます、あ、じゃあ夜スナック営業させてもらえばいいんだ
勝手に人の
店に、ね、
それいいかもね、
ね、
はい、
ね、またこれからも聞いてくれますか、
はい、この番組は、はい、毎日、あ、毎日じゃない、毎月曜
日
毎月曜日に
ラジコで聞いてくれるの、
ラジコでも聞きますし、あの、うん、はい、ネットでも聞きますし、
音倉庫、
音倉庫、
音倉庫でね、ありがとうございます、
音倉庫でもそのリクエスト曲が聞けないから、
そうなんですよ、
曲の部分だけが
の時にまたあの、うん、ね、あの検索してまた聴いて、
うん、なるほどなるほど、
はい、で新しいなんかいい曲を教えてもらってます、
ラジコはプレミアムの契約はしてくれてるの、
してないです、
してない、
してないです、
それはちょっと聞き捨てならない ね、
そう
ね、
もう今日帰りにしてください、
お願いしますよ、
うん、月々380
何円とかかな、
うん、375円、分からない、うん、それぐらい、
それぐらいなんで、はい、
350円台です、
はい、はい、しておきます、
リュウマさんね稼いで貼るからそんな別に300円ぐらいいいでしょ
う、はい、もうしておきます、
お願いしますよ、
神回のヤンギで叱られる回を超えるように私たちもね、
そうですね、
あとあの、
うん、
ね、あのサッカー選手来た時に、
はい、駒野由紀選手、
はい、はい、
ちょっと去年の正月、
松本さん、ね、一言ぐらいしか喋って
ない、あの時はそうでしたね、う
ん、あの時なんでかなと思ったの、僕も、うん、緊張しすぎてるのかな、まっちゃん、
う
ん、
オンエア聞いてびっくりしました、
うん、そうですよね、
うん、
自分もびっくりしたいやでも本当に何も話せないというか何の予備知識もなかったから、失礼なことしか言えなかったから、多分ね、言ったらね、口を開けば、
いやいや、でも
サッカーね、
ね、
見てないんや、
見てない国民も初めてでしたね、
そうですよね、いや本当に本当に
まあでもそういう方もいらっしゃるから、
そうです、
でもね、あの昨年はワールドカップもね結構見られてましたから、
ね、
あのまた来月あたりゲストに駒野雄一選手来られる予定なんで
そうなんですか、
松本さんに注目ですよ、
本当です、ね、
もうぐいぐい質問いきますから、
ちゃんと聞いときます、
ぜひお聞き逃しなくハードル上がりましたね、
はい